光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、柏原チャペルです。グレース宣教会柏原チャペルは、大阪府柏原市の太平寺に位置し、十字架の掲げられた木造2階建ての教会堂です。教会の内側は杉の木材がふんだんに使われ、白い漆喰の壁の心身ともに癒される癒しの礼拝堂です。柏原チャペルはクリスチャンの信徒の皆さんが熱心に聖書を読み、互いに愛し合い、活発に奉仕しています。特徴は、子どもたちから年を重ねたご老人の皆さんまで、何でも自分たちで工夫し取り組んでいるキリスト教会です。毎週日曜日の礼拝は午前10時30分から、聖書から力強いメッセージが語られます。午前9時30分から子どもたちが日曜学校に集まり、教会の台所では昼食の準備が始まっています。毎週日曜日の昼にはみんなが集まって温かい昼食をいただいています。近鉄大阪線安藤駅を降りて大和川と反対方向へ歩いて5分、住宅街の中にひときわ高い十字架のそびえる端正な教会があります。それが柏原チャペルです。ホームページはグレースミッションをご覧ください。住所は柏原市太平寺 1-13-18 です。電話はまずはグレース宣教会 GM センター072-997-4838 072-997-4838 へお問い合わせください。あなたを心から歓迎いたします。日本福音自由教会協議会グレース宣教会柏原チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会藤崎秀夫牧師の聖書のお話、起きよ、光を放て、お聞きください。
31年前に始まった平成は今年で終わりました。これから生きようとする方々が、自分たちの将来に明るい希望を持っているどのぐらいおられるでしょうか。聖書の言葉、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。ビジネスの世界で走り続けている50代後半の男性が教会に来られました。自分の人生に基軸、意味のある目標や正しい基準が欲しいと言われたのです。私はこの男性の願いに感銘を受けました。皆さんは人生の目標、人生の基準といえるものをお持ちでしょうか。1億の人々がそれぞれの人生の目標を持って生きればよいと思うかもしれません。でも動物的に自分の欲望だけを追い求めていけば、必ず人と人争いが起こります。常に人間は自分中心で自分の言葉一番、各自が自分勝手に歩むなら社会は一体どうなるでしょうか。聖書の言葉、主の御心は彼によって成し遂げられる。これは旧約聖書の中で救い主キリストのことについて予言された箇所です。主の御心は彼によって成し遂げられる。聖書の基本は、創造主である神様が 私たち一人一人に計画を持っておられる。私は高校時代に永遠のベストセラーである聖書と出会い、創造主である神様がおられ、その神様を知り、その神様が私を愛してくださって、私、いや私たちのためにご計画を持っておられることを知らされたのです。物に例えるならば、設計者のオリジナルデザインの通りに動くことが最も自然なこと。そしてその鍵がイエス・キリスト様であるというのです。自分の愚かさ、罪を心から悔いて、この方を救い主として信じて受け入れました。聖書の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。もう一度、神は実にその一人子をお与えになったほどにあなたを愛された。それはイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。別の聖書の言葉に、起きよ光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。なんと創造主である神様があなたに望んでくださって、あなたを通してご自身の光、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった光を放つ。創造主によって作られたあなた、私たち一人一人が周りに良き影響力を与えて生きるというのです。世界を作られた創造主に従うことこそ、実は本当に意味と価値のある人生を歩む基本です。ぜひキリスト教会にお越しください。そして聖書に学び、共に成長し、素晴らしいこの社会の中に創造主が私たちに与えてくださった光を放つものとして共に歩みませんか。ぜひあなたもお近くの教会へおいでください。心よりお待ちしています。
続いてグレース宣教会柏原チャペルの信徒、中村美奈子さんの信仰体験談。弱さのうちに表される主の恵み、お聞きください。
おはようございます。私は幼い頃から家族や周りの方々に助けられ守られて歩んだようです。それは子どもの頃、8人家族の中で育ち、3人兄弟の末っ子として育ったからです。母からはいつも上の人を大切にし、尊敬しなさいといつも言われて育ちました。私は生まれた時から左利きで、両親や学校の先生からは右手に直すように注意を受けても直すことはできませんでした。平凡な生活を送る中、小学3年生の10歳の時に意識を失って倒れてしまいました。両親はもちろん、私にとってとても辛いことでした。どうして私だけ、兄や姉は元気なのに、どうして私に。病院の診察の結果、病名は右手右足の軽い麻痺でした。重ければ脳性小児麻痺とのことでした。お医者さんは私に、軽くてよかったですね、感謝しなさいといつも言われていました。また両親には、よく寝かせること、心配事はさせないようにとアドバイスをしたので、両親は医者に言われたことを忠実に守りました。ですから父から、夜8時になると早く寝なさいと言われて育ちました。中学時代は受験勉強よりも早く寝なさいと言われて育ったので、中学3年生の時、受験する高校が少なかったのです。でも神様がいてくださったのか、ミッションスクールに入学することができました。 それが私と神様との出会いとなりました。神の愛が私の知らないところに働かれていたのです。ミッションスクールでの初めて聖書を手にしました。なぜか私は学校の聖書の時間が楽しくなり始めました。夏休みには礼拝のレポート提出のために家の近くにある教会へ初めて集いました。初めてでしたが、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるという神の言葉がなぜか心に響きました。学校を卒業して社会で働く中、いろいろな戦いがありました。もう一度教会へ行ってみよう、神の助けがあるかもしれないと強く心に感じ、教会の扉を叩きました。メッセージを通して、こんな私のために神の子イエス・キリスト様は十字架にかかり死んでくださり、私の罪を許してくださったことを知り、イエス様を信じ救われました。そして高校時代から賛美するのが好きだった私は、祈る中聖歌隊へ導かれました。全地を主に向かって喜びの声を上げよう、賛美する恵みに大きな喜びが生まれました。今も賛美することが大好きです。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛は知らなかったと賛美がありますが、神様は私の肉体の弱さを通して素晴らしい大きな神の恵みをくださいました。心から神を賛美します。最後に、多くの兄弟姉妹のお祈りの中で、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるの神の約束通り、家族一人一人が救われていきました。今ある神の恵みを感謝します。